本州のへそ、長野県小川村よりお届けする地域コミュニティ番組、小川村の人々です。
はい、かなえちゃん、ちょっと1ヶ月ぶりか、お久しぶり。
はい、はい、久しぶりになってしまいました。ちょっとね、前回都合がつかずに。
そうだね、俺も結構ね、忙しくてね、なんかなんだかんだ、
なんかね、予定合わなかった。
予定を合わせるの結構大変っていう感じはある、あるね。
うん、
割と生活パターンが違うから。
そうだよね。
で、かなえちゃんと予定が合っても、その聞く人との予定も合わせなきゃいけないのが割と難しかったりするよね、日程調整とかね。
本当だね。そう、しゅうくんが結構アポ取ってくれることが多いから、うん、なんか大変な部分を担ってもらっちゃってるなって。
ね、いいんだけど、そうそう。まあでも、もう、会わなきゃ会わないで、それぞれやるか、みたいな感じで、いいかなっていうところで。
ここはタイミングでね。
うん、いいですね。そう
そう。まあ今回はまた一緒にということで。
はい、行けてよかったです。
うん、冬は、
お手伝いいただいてね。
どうしてるのかな、かなえちゃんも、この最近は。
私は、午前中給食のお仕事して、うん、午後はね、ちょっと別のところでアルバイトさせてもらったりもしながら、うん、あとはでも自分のね、やりたいことも結構冬できてる感じがします。作付け計画とか、あとちょっと本読んでたりとか、図書館すごい好きなんだよね、小川村図書館。結構本読んだりとか、あと温泉入りに行ったりとか。
いいですね。
はい。自分時間を取れてて。
ああ、いいですね。
うん。しゅうくんは、でも忙しそうだよね。
そうだ。まあ、農林校舎に行きつつ、あと、ちょっと友達が林業やってて、
うん、
この、薪作りのね、玉切りの仕事の手伝いとかにも行ってたり、
うん、
でこの時期は農林校舎も結構山仕事が多くて、
うん、
そう、ちょっと全然チェーンソーとかは素人だから、一応まあ講習は受けに行ったんだけど、現場では全然素人だから、
うん、
危ない作業は全然できないんだけど、
あ、すごいね。
山仕事みたいなことをこの冬は結構やってて、
うん、結構体力使うでしょ。
もうね、ヘロヘロになるね。
そうだよね、冬だけど汗かくみたいな感じ、やっぱり。
山は本当に大変、疲れる、うん、もう全然、はい、畑の体の動かし方と全然違うから。
傾斜地だしね。
そう、もう山歩くだけで本当に疲れるし、
うん、
うん、でね、で寒いしね、
うんうん、
今年寒いじゃない、結構気温がね、
雪は少ないけど気温は、
そう、
寒いよね。
だからな、こう、まあ結構山仕事こんな大変なんだっていうのを経験してるこの冬ですね。
もうお疲れ様です。
ね、もうでもね、もう一瞬もう過ぎて、
うん、そうだね、一気に春って感じの雪が続いてるね、最近。
うん、だんだんこう春の気配が来てますねっていうところで。
はい、なんか、うん、春感じてます、ちょっとずつ。
ですね。
うん、
はい、そんな日々で、まあ、今回はテンペサミットっていうのを、
うん、
毎年、まあ、僕が自分の大豆をでテンペをこう作ってもらってて、それをまあ売ってるっていうのもあるんだけど、
うん、
まあ、小川村に何人かこうテンペ好きがいて、
うん、
そのテンペ好きが集まって、こう毎年一回なんかこう持ち寄りパーティーだったり、
うん、
まあ、なんか企画を やるっていうのをやってて、うん、それのこうちょっと様子をお伝えしてる回になるんですけど、
うん、ね、今回で7回目って言ってましたね、2019年から始まって。
そうだね、なんだかんだ結構そう、それぐらいになるか、ね、やってる、うん、
ね、私もみんなやってるのは知ってたけどね、そんなテンペを日のその会には入ってなかったので、初めてね、しゅうくんに声かけてもらって参加させてもらって、
うん、
皆さんの天平の思いとか情熱をね、もうひしひしと感じました。
今回ね、ちょっと天平、
天平ちょっとあんまりご存知ない方にね、ちょっと説明簡単にさせていただくと、インドネシアのもう伝統食なんだよね、何百年と続く、
うん、
で、バナナの皮の裏とかハイビスカスの葉の裏とかにその天平菌っていうのがいて、あの大豆の発酵食なんだけど、煮たお豆を包んでおいたりするとその天平が、向こうの方では温暖な気候だから繁殖しやすいっていうことで、
うん、
ね、なんか日本だとやっぱ納豆ってイメージがあるけども、その代わりというか、もうインドネシアはもうそれがタンパク源っていうか大事な栄養素って昔からあって、各家庭で作ったりとか、その豆もね、黒い大豆が主流だったりとかする、うん、雑穀を入れてたり、なんかいろんな種類があるっていう、面白いなって思いました。
そうだね、なんか日本にはまあまあでも割と前からね入ってはきてるんだけど、
うん、
まあでもどっちかってやっぱすごいマイナーな食べ物かなっていう、
うん、
あんまり知ってる人少ないかなっていうね。
そうだね、でも小川村は割とね、あのメディダンス農園で山菜市場に常時置いてくれていたりとか、うん、あの道の駅の大豆食堂パチョコさんで、うん、もう天主流のね、うん、手結びの製品を商品私も大好きなんですけど、あったりとか天平バーガーがあったりとか、身近というかな存在ではあると思うけど、それでもなんかあんまり何って聞かれるとうまく説明できなかったりして、
うん、まあ、でも今回このいろんな料理のね、みんな持ち寄りで持ってきてるその料理紹介とかの、話もあるんで、
はい、
まあそんな天平のちょっと紹介のコーナーになりますけど、
はい、
じゃあお聞きください、
どうぞ。
はい、2026年天平サミット in 地球と遊ぶ工房で皆さんお集まりいただきありがとうございます。あの去年は、料理教室とか、弓塚さんの講演会とかちょっと企画っぽい感じで、今年はもっと緩く企画な感じで、一品持ち寄りのスタイルの、まあ、ただただ楽しく飲んで食べましょうみたいな形で、企画しました。じゃあちょっと恒例の、料理紹介からいきたいかな。はい、じゃあどこからいきますか。弓塚さんからいきますか。あ、これちょっとさ、喋、はい、るときに口元にここを向けてお願いします。
はい、はい、今日も今年もこの素敵な会を開いてお呼び込んでいただきありがとうございます。マイクめっちゃ緊張します。
マイク持つだけでね、なんかね、
持ってあげようか。
持った緊張する。
そう、今日
なん
で、今日これつけて、
あ、でもね、
家にパスし
てあげる。あ、もたえてんぺです。はい、今日は、何にしようかなと思ったんですけど、最近ちょっとマリネにハマってたので、ちょっと素揚げしたテンペをマリネ液にちょっとくぐらせて、まあ、クリームチーズ挟んだだけなんですけど、
あ、これね、
ちょっとそんな感じの簡単なものですが、食べてみていただけたらと思います。はい、
あと飛ばすんですか。
私も
テンペの マリネ、テンペのマリネ、
テンペのマリネ。はい、
あ、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。三島駅小川で大豆食堂パチョコをやっている中村優也と申します。今日は、キンパを作ってきました。キンパに凝っているわけではないんですけど、恵方巻きを商品としてやろうかなと思って作ろうと思ったけど間に合わなくてやめて今日作りました。キンパに全然詳しいわけじゃないんで、とりあえず天平 とね味付けしたテンペを、具にしてみたということで、まあ、本来は牛肉とか肉系のプルコギ入れたりするらしいんですけど、大豆食品を入れても悪くないということで聞いたので、まあ、試しにテンペで今後、まあ、大豆ミートなり豆腐なり入れて、店頭で出せるようにしていきたいんですけど、まあ、今日は本当に練習なんで、また感想を聞かせてください。あとは
これテンペはどういう、うん、あれ味付け、
これはどっちかっていうと、そう、まあ、唐揚げみたいな感じで、うん、まあ、山賊焼きみたいな感じで、はいはい、醤油、酒、にんにく、生姜とかで漬け込んだやつを片栗粉で、揚げてる感じです、はい、まあ、であとは、あっちの、なんだっけ、テンペのキャラメリゼみたいなのを作ってみました、うんうん、キャラメリゼって本物食ったことないんですけどこれもとりあえず作ってみました。キャラメリゼって書いてあって、多分キャラメリゼ。
あのビオヤンの常にこう追い求めるスタイルなんで。
バターとかで揚げた後に、まあシュガーというかすごいのでキャラメルしてる感じで、でその横にあるのはあの、いつぞやマリコさんにちょっとインスパイアされたあのテンペのチョコがけみたいなやつで、今日本家もあるんで恐縮なんですけどまあ自分なりにちょっとこのテンペ今度はね2月14日バレンタインで今度この大豆スイーツを出そうと思っていて、これまた今いろいろ試作中で、でテンペとチョコを掛け合わせたのを商品にしたらそれなりに大豆っぽいかなと思って、もしかしたら2月14日商品になるかもしれません。またちょっとバージョンアップしたいんで、味付けいろいろ教えてくださいということです。
はい、めぐみですね。ですね、今日はあの1個クリームチーズつながりだと、これが1品目で、グリルしたあのテンペの上にクリームチーズとうちで作った干し柿、あとここに塩コショウちょっとあのスパイスに入れて、うん、あの甘酸っぱいっていうのと旨味っていうのを掛け合わせたものを作りました。ちょっとおつまみ風です、うん、で2品目はあこれですね、これはあのテンペ使ってるんですけど、なんか長崎のテンペがを取り寄せたらあのかなり豆感が強くてバラバラするタイプのテンペで、多分テンペとしてはなんか、うん、若めなんですけど、まあ、それをウーロン茶と五角、台湾風のサラダにしたんですけど、ウーロン茶と五角をちょっとこのテンペに浸して、でこうバラバラにしたのを玉ねぎとか人参とかのサラダにしてパクチーかけて、まあ、ごま油のドレッシング、味見してないから
どれだけ味見
そう、大豆
のテンペってことなの、大豆じゃなくて、
そうそう、テンペなの、
崩れた
テンペ、
うん、あ、だいぶ違うね、
そう、だいぶ違う、うん、そうで、3品目はあの トリプル発酵大豆 in 大豆っていう料理なんですけど、この中に納豆と味噌とテンペが入ってます。あー、でチーズとシソで合わせて、で周りに油揚げ大豆みたいな、あ、大豆スペナーみたいな
これでもか
って言うぐらい、麹菌と天秤菌と納豆菌が入ってる、
発酵ちゃんなんか
ちょっとなんか挑戦メニューです、はい、味見したんだけどすごい小さく味見したから、この大きさで食べてないからちょっと分かったんですけど、多分面白いやつです。あ、で4品目はこれスイーツなんですけど、
すごいね、
カルダモンがの香りが最近結構好きで、でカルダモンを使った、カルダモンとショコラって合うから、それを使ったスイーツをテンペに混ぜ合わせようということで、あと人参も入ってたかな、うん、でテンペも中に入れてちょっとケーキ、パウンドケーキにしてみました。これも味見してませんもうね、今日ナスすごい頑張ったんですけど、細かいだからマリカということで、とりあえずそうそう試してみました。はい、以上です。
ヨドフのマルタです。
はい、
今日はメグさんとこと同じように4品は何かいろいろと頑張って作ったんですけど、昨日選挙の速報と選挙 からオリンピックをちょっと見過ぎて、ちょっと雑なんで。あのチョコレートをあそこ三角のあれを売ってるんですが、向こうの方はあのメグさんにあのもらった高級な、こっちはあのお砂糖が入っててちょっと甘い。
あ、だここはカカオ 70%、 こっちの方がちょっとミルク系ですよね。
ミルク系、お砂糖も入ってるんですよ。はい、ちょっとやってみました。これはあの、テンペを三角にそれで素揚げをして、それにチョコレートを振っただけです。いろいろとね、そこに、なんてリンゴとか、それからオレンジピールとか、いろいろとやろうと思ったんですけど、ちょっと時間がなくて、もうこれだけにしました。それからもう一つ、あの茶色のちっちゃい小鉢みたいな。これ、あの、ちょっとあのスーパーで、インドネシア産のテンペを買ってきて、それで作ってみました。で、あのこっちのその表紙切りに切ったのと同じあのやり方で、あの味付けも同じにしてちょっと食べ比べてみました。
あ、これとこれはね。
そう、同じ。
あのこっちはモタイさんで、こっちはインドネシア。
すき焼き、すき焼きをするタレで、あの素揚げをしたテンペに。絡めて、それで長ネギを、夏はこれにちっちゃいトマトとか、そういうのを彩りよくしたりとか、あのしてるんですけど、今日は長ネギをまぶしました。ただそれだけ、ちょっと食べ比べてみてください。以上です。
はい。いただきます。はい。
フランス農園の大沢です。園で別々で作ったので、はい、これになります。ボルネーゼテンペ、まあ、要はなんかボルネーゼってその赤ワイン煮込みっていう感じなんだけど、まあ、あのマッシュルームと玉ねぎとニンニクとを、炒めたのを赤ワインで煮込んで、フォンドボーをちょっと入れて洋風にしてあげるというか、で上にあでそこに、素揚げしたテンペをちょっと汁吸い込ませるような感じで軽く煮込んで、で、上にパン粉をいったやつとパセリと黒胡椒ですね。味見しました。いいんじゃないかな。いいと思います。はい、です。はい、
フランス農園の嫁です。これなんですけど、ちょっと旦那が赤ワイン煮物、私は白いクリーム煮で白ワインの煮物なんですけど、これあの対決状態になってて偶然対決になってるね、赤と白でね。
全然打ち合わせしてなかったから、なんか赤と白になった。
素晴らしい。そう、素晴らしいから、ね、そう、それで私はちょっと今回ズルしてお肉入ってるんだけど、あの先週メトロポリタンの総料理長の料理教室に行って、あのチキンフリカッセってのを作ったの。それで、あのそれは鶏肉だけでクリーム煮を作った。それがすごい美味しくて、あのそれをテンペにしたらいいんじゃないかと思って、あの急遽あのあこれだと思って、あの味見じゃなくて、あの下練習しないでそのまま今日作ってみたって感じなんだけど、なんかね、ずっと前にあの横山貴子さんとあの一緒に料理しにあのインドラマで行った時に、あの鶏肉のと、厚揚げを一緒にこう焼いて、厚揚げに鶏肉のうまみをこう移すっていう技をやってて、でそれとメトロポリタンの総料理長の技とを合体させて作った。絶対美味しいはずなんだ。
味見した。
間違いないで、
味見したいけどちょっとよく分かんない。っていうあのクリーム煮です。はい。
で、一人ちょっと いますけど、妹です、ママヤと、あとその妹の息子の
麦は、食べる専門で、
はい
はい、今日はちょっとお邪魔してますということで、
汚いご意見
をよろしくお願いします、はい、じゃあいただきますしましょう、
はい
はい、
あ、パンは、
あ、これはね、あの、ただ
これあのパンそうそう
そう、ただの
買ってきたパンだよね。
いいかな、
はい、
じゃあいただきましましょう。
お調理しなかったごめんなさい。
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。ごちそうが並んでましたね。なんかテンペの料理がこんなにあるんだってすごい衝撃でした私は。
ね、なんか感想、食後の感想ですか。
うん、
食後の感想。
そうですね。いや、もうテンペサミットやって 何年目って言ってましたけど、 7回目、
7回目、
うん、7回やってもまだこう食べたことないテンペ料理がこう出てくるっていうのがやっぱりすごいなっていうのが一番驚きで、
うんうんうん、
でこなんていうか本当に同じテンペを使ってるのに こんなに違う食べ物になるんだなっていうのは今回もすごい驚きましたので、うん、そうですね、
ですね、
はい、あとね、はい、美味しかったです。あの、うん、テンペの間にクリームを挟んだ料理、
うん、よかったです、うん、私もあのあれが美味しくて、あのなんだっけ、干し柿の、
あ、ね、クリームチーズ、
クリームチーズと干し柿とテンペの相性が、
うん、ね、すごいいいですよね、
うん、美味しかったなと思って、
うん、
やっぱね、そう、発酵と発酵の組み合わせは美味しいなっていうのは改めて感じました。
うんうん、
うん、
なんかさっきも食べてる間に話が出てた、こう、まあ、インドネシアのそのテンペ料理は何、どっちかっていうとこう素材の味よりかは結構こう味付け濃いめみたいなの料理が多いっていう、
ね、
話で、なんかでもここに集まってくる料理は結構こう、ね、素材を楽しむのもあるし、逆になんかバリエーションとしてはかなりなんか多いのかなっていう感じ、うんうん、ですね。
確か
やっぱりそれなりにバックグラウンドというか所属が違う人が集まると、やっぱりいろんな切り口でテンペをいろいろ加工して食べるっていう、そういうバリエーションを、ね、味わえるん でこうやってたまにみんなで集まって、それぞれ持ち寄って、まあ、試行錯誤するっていうのはね、非常に貴重な機会だと毎年思ってます。まあ、自分もやっぱり普段テンペをね仕事で使ってはいるけれども、なかなかやっぱりその腰を据えて新しいことやってみようっていうのが、うん、チャレンジする機会も言うほどあるわけでもないんで、うん、まあ、それを自分もできるし、それで、まあ、皆さんからフィードバックもらって、うん、皆さんの違う切り口も見られるしで、まあ、非常にこういった形での、ね、会話、参考になるし、今後も続いてほしいなと思いますね。
まあ、今3時過ぎてるんですけど、まあ、11時半ぐらいから、まあ、今もう3時間半以上もう集まってテンペの話しかしてないんですけど、それでも話が尽きないっていう状態で、そのこうやっぱテーマを設定してこういうその会をやることで、まあ、みんなここに合わせてすごいいろいろ知恵を絞って新しい挑戦をするし、でそのテーマがあるからこそその深入りできるっていう。これも実感したし、やっぱりそうする、それを1年に1回やることで、そのこう少しずつ理解も深まっていくし、その関係性も築かれていくので、まあ、そこもすごく大切なことかなって思います、
うん、ちょっと腰折る話になっちゃうかもしれないんだけど、いいですか、むせてる人もいますけど。いや、なんか今この1年に1回このテンペを食べる会というか、テンペサミットをやるに向けて、やっぱりその
こんなことできるかなみたいな、あんなことできるかなみたいな。で、やっぱり初めてやる料理にやっぱチャレンジしたいしみたいな。で、なんかでもここ数年やってて、漠然と感じてたのが、自分の中でね、テンペじゃなきゃダメじゃないんだよね。何かの代わりにテンペを使うっていう感じになっちゃう、なっちゃうっていうか、まあ、今日も自分でやったやつは、あれは本来パスタで和えるものに、こう、テンペを入れるみたいな。で、やっぱカレーとかに使っても、まあ、鶏肉の代わりにテンペみたいな、その、で、それは、テンペならではの美味しさと、っていうその特徴としてはね、すごい出るんだけど、じゃあ次にそれを作るかってなったら、まあ、鶏肉でいっかとか、パスタでいっかとかになっちゃうようなものを結局作っちゃうなっていうのが、なんか自分でちょっとこう、まあ、課題感というか、なんかテンペじゃなきゃダメみたいな、これはだからテンペでやるからこそ、美味しいんだみたいなやつが、どうですか、そんなの。もう。
でも
結局、そのやっぱり大豆ミートとかも豆腐とかもそうだけど、そのプラントベーストフードを作るときに常につきまとう話で、本来は代替肉として肉の代わりとして使うっていうところで捉えるか、その素材そのものの味を楽しむかって、どちらを見るかで変わってくると思って、テンペも、まあ、言ってしまえばやっぱり焼いたり揚げたりして、で塩だけで食べたりとか、その風味を味わえるのがやっぱり一番テンペらしさを楽しめるから、まあ、その難しさはあって、どっちで捉えるかなかなっていう、
そうだね、
あると思って、実際やっぱテンペを食べる人って、ビーガンの人でも、なんでテンペを使うかって言ったら、肉の代わりにやっぱテンペを使いたいって結構多くて、テンペがものすごく好きだからっていうよりは、大体肉としてのテンペっていうポジションで見てる人結構多いから、そこは、まあ、ある意味しょうがないかなって気も、
はい。
だから、もちろんテンペそのものの素材を楽しむのもあるけど、こういった使い方もできるっていう選択肢を持つのは、まあまあ、しょうがないと思う。ただ、テンペならではの味をなるべく生かした料理を意識することはやっぱ必要だと思うし、自分はなるべくそっちは、テンペじゃないとこの風味は出ないっていうところを生かしたものを作りたいなっていう気はしてるんで、そこはまあまあ頭に残しながらやったらいいかなと思うんで、どっちでもいいじゃなくて、やっぱテンペだからこの風味っていう、
パチョコの商品でそれこそ天むすとかは、あれはもうなんか地位をちょっと確立した感があるよね。
まあまあ、ちょっと手前味ではあるけど、やっぱテンペじゃないとあれは
出さないもんね。確かに。なんかうちで結局テンペの食べ方で、やっぱり一番多い食べ方としては、結局素揚げで塩が結局うまいみたいなのがこうになるっていう。でもここにじゃあそれがうまいからって言って全員が素揚げで塩だと盛り上がらないしみたいなね。
やっぱりでもこうやって食べてみると、あ、やっぱりこの食べ方美味しいなとか、なんだろう、やっぱ素揚げに塩が一番美味しいと思う。自分はね、ずっとそればっかり食べてるけど、やっぱ全然、あ、こんな食べ方したらテンペの良さ出るなとかのは、今日すごい改めて発見があったんで、
そうですね。マリネとかも確かにちょっと良さそう、なんかあれはなんかね、定番化にできそうな感じはする
し、そうですね、そうそう、
その代替肉としてあったとしても、そのメニューのレシピのオプションが増えるっていうのはすごいいいこと で私とかもその動物性タンパク質ばっかり食べてると、やっぱりなんか体がちょっとおかしくなる感じあるんだけど、でもタンパク質は食べたい、でも大豆だと消化に悪いよ。で結構その大豆の無塩発酵で、それでいてその納豆は結構アクが強い、でとなるとそのテンペってすごいちょうどいいポジションにいて、でそれでいてそのいわゆる大豆よりもうまみがあって、で消化にも良くてっていうのが欲しい、そのなんかタイミングって あるんですね、体が欲しいタイミングって。その時にやっぱり素揚げも素揚げでいいんだけど、 それ以外のねバリエーションがあると楽しいし、
うん、
で、まあ、そういう意味ではすごくいいなと思うんですよね、うんうん
まあ、選択肢を広げるっていう意味ではすごいいいと思って、うんうんうん、やっぱり現状、ね、大豆とかあの大豆の食品を取ろうとしたらすぐ思いつくのがやっぱ油揚げだとか豆腐とかそのあたりに行っちゃってそれを使ったないからやろうってとこにテンペっていう選択肢があるだけでやっぱりだいぶ幅広くなるしで、
うんうんうんうん、
そこの価値は大きいとは思いますね。
私はこのテンペサミットはあの、ね、初めて参加させてもらってなんか本当に皆さんのテンペ愛がすごい料理からも伝わってくるしもうずっとテンペの話題でこれだけ話せるっていうのも本当すごいなと思って桃谷さんのね、そのテンペ作りの話がすごくもう面白くて知らないこといっぱいでした。でなんか今までも配信してる中でテンペって何なのかっていうのを
そう去年のその料理教室とそのミミズカさんのお話コーナーを、うん、あの
聞いてもらえば
収録してそれも配信してあるから、うん、あれはね結構ねあの時のミミズカさんの話は永久保存版みたいな感じですごく良かった。
すごい良かったです。ちょっと私も振り返って。
ちょうど1年前ぐらいの放送だと思うんで、うん、また聞いてもらって。
またそれも1年経つとこうあそこにプラスまた新しい発見とか実はあったりして、
うん、
こう年に1回こういう場が作っていただけると、うんうん、なんかまた違う話もこう私も聞いていただいてああそういえばこういう変化があったなとかって気づけるので本当になんかそれはありがたいなと思ってて、
うん、今日の本当に面白かった水塚さんの話はあの菌糸がこう甘やかしすぎないと菌糸が強くなるって言ったかな 強い菌糸が出るって言ったのかな
そうです ね,
そうだよね
甘やかしすぎるとやっぱり弱っちゃって、うん、あの自分で菌糸を伸ばすのをサボってしまって
そうすると出来上がった状態がこう、うん、がっちりこう菌糸同士の結びつきががっちりしてて、うんうん、もう物理的にこう強いものが、
う
ん、強い人がしっかりしてるっていうこととして結果として出てるっていう
出ます
でそれを見ると、うん、よしっていう投稿をするっていうやつ
だね。投稿がつながっている。あのよしに至るにはそれですね。うん、私がこの
話はすごい面白い。
どこまでこの子たちを今日をやるあのなんていうか手助けしようかっていうのを、うん、まあ夜の時点ですごい考えるんですよ。今日はどれぐらいの手助けでいこうか、
うん、
って考えて。そこがピタッとよそっとはまった時に吉野統合につながるっていう
で次の日その家に帰ってで次の日は出勤して工場 あのあそこに入って
そうそうそう
ドキドキしながら入って
そうです
どんな様子かな、
う
ん、みたいな
あよし一人でやってます そこに実は前の晩からずつながって一人でもやもやもやもやとやりながら
そんな、まあ、そんな話もありつつ、ちょっと来年は、もしかしたら、だからこう、ね、もたいさんのところに工場見学、ツアーバージョンもやってみたらどうかみたいな話もさっき出てたんで、ちょっとその辺また
考えますね。そうですね。そう、やっぱりその続けるってことは重要で、その、まあ去年はね、あの、こう、やっぱり、うちわだけじゃなくて、もっとその広く、あの多く開かれた状態でやってみようということで、まあ、公民館であのこう、ね、村内会にあのオープンにあの声をかけましたけどそれで良かったと思うけど、まあ、それなりにその運営側は大変 でみんな忙しい中いろいろやってるからやっぱり毎年できるかっていうとそうではなくて、まあ、たまにはいいんですけどいろんな実験的なことを今後やってみたいのでまあ来年はあのそういったそのちょっと安住の、うん、でもたいテンペさんとも行ってみようみたいなのもすごい面白いと思います、うんうん、
ぜひぜひじゃあまたちょっと企画をしましょう、う
ん、はい、
はい
ですねその大豆によっても味が違うんですよね、うん、毎回その生産者の大豆も違うし、うん、その粒の大きさとか、うん、そういうのでもう味が本当変わってくる発酵、季節によっても違うっていうところ、
そうですね。
うん、なんか菌ならではだなと思って、
そうですね、だから私は今日本当にお話しさせて、あの聞かせていただいて、なんだろう、本当にこうきちっとしたものを毎回毎回作らなきゃいけないんだというか、私の思うきちっとしたものっていう、なんか完成体っていうものを追い求めるがゆえに、こうそこの楽しさとかをちょっともあったんだな、なんていうか見失ってたというか、あ、もっと楽しんでもよかったんだなっていうのは今日すごい大きな発見で、
なんかだいぶマニアックな人が多いからなんかその乳酸菌発酵に偏ったのも食べてみたいとか、うん、納豆のね、言っちゃったの
も、まあでもあのね消費者は勝手なことを言うものなので、あまりあの振り回されずに自分のねスタイルを保ちつつ、でもまあまあそういうこともあるよっていうね、
そうですね、
くらいで、うん、
でもまあなんか季節季節でちょっと違うのを楽しみながらやっててもいいんだなっていうのは、なんか自分の中ではすごい今回大きくて、なんだろう、やっぱちょっと辛いことでもあったというか、あ、冬が来たっていう
そう、夏の方が発酵が進みやすいっていう話、
あ、来ちゃったな、今年もどうかなとかっていうのをなんかそこもなんか楽しくむしろ発信してったりとかしてもいいのかもしれない、うん、なんかそういうの隠してたというか、
うん、なんか秘密にしなきゃって思う
あまり、お客さんにこう不安を与えるかなっていうのが大きかったんですけど、まあよく考えたらね、あの見た、そうなんです、見た目がちょっと工業製品っぽいけど生き物のものだから、そういうの分かって買ってくださってる方も多い中で、うん、そこら辺はもっと正直にやこうやってて大変だけど楽しんでるっていうところも見せていってもいいのかなっていうのは今回すごい大きい発見でありました、
うんうん、じゃあなんかね、弓塚さんの肩の荷が降りるような会が開催できて、本当にあのやってる開催した側としてはね、やったかいになりましたという、
ね、今日本当に、
はい、本種類のテンプでね、
春の天平、
その枕言葉いいですね、うん、春の天平、うん、それだけでグッとなんか、
うん、それいいですね、
販売春の天
平、春の天平始まりましたと、いいかもしれない、冬の天平ですって言って、
うん、冬はなんか豆っぽさっていうか、ま、豆の味が増すっていう特徴があるんですよね、
うん、それすごいいい売りだな、
うん、ああ、なんか確かに夏はもっと発酵臭が強くはなるんで、うんうん、発酵臭苦手な人は冬のがいいとか、なるほど、っていう捉え方に変えれば、
うんうん、ああ、じゃあちょっとタカさんを筆頭に、うん、あのプロモーションチームをここで結成していろいろプロが揃ってるんで、
あの取材して
文章のプロもいるし撮影のプロもいるし、ちょっとじゃあ来年はあれだ、工場見学兼プロモーションなんだろうね、うんうん、いけるね、それ、
そうだね、
やりましょう、
プロモーション動画できてると思うからね、
そうだね、あ、うん、それいい、
お母さんの感想だって、
お母さん、
それに出したら、ちょ
っと、まあ、あの流れに身を任せてい
や、あ、でもそれすごいなんか楽しそう、いや、ぜひやりましょう、はい、じゃあこんなところでいい、
はい、はいはい、ありがとうございます、
今日はじゃあありがとうございました、水田さんも、またじゃあ来年に向けて、はい、ありがとうございました、
ごちそうさまでした、
はい、いかがだったでしょうか、どうだったか初めて
ね、あのね、本当にね、テンペイの料理があんなにあるんだっていうのもびっくりだったし、チョコと一緒になってるのは衝撃でした、
うん、チョコと合うんだよね結構
ね、あのテンペイのあの優しい味がいいんだろうね、うん、チョコと一緒になっても、
うん、
ちょうど合う、
チョコレートバーみたいなので商品化したらなんか売れないかな、うん、売れそうとか、
ヘルシーだね、本当ヘルシーだよ ね、
うん、
で発酵食だからその大豆ね、煮たお豆だけよりもやっぱ発酵してるってところで、うん、消化に本当に優しいから、
うん、
ね、子供とかにもいいなって思いました。
そうだね、
うん、
食べやすい、食べやすいしね、すごいね、
食べやすいね。もたいさんのね、みずかさんのあの技術はすごいね、本当に
本当にね、
別とね。
そうだから、あの話にも出てたけど、来年はちょっと工場見学も兼ねてやりましょうみたいな。
うん、ぜひね、あんまり大勢は入れないっておっしゃってたけど、
ちょっとまた企画をしたいと思いますんで、
う
ん、
はい、
うん、
また参加させてもらえたら嬉しいです
だね。なんかちょっとあの去年、そう、今年はまあ結構関係者でまたこじんまりだったんだけど、
うん、
去年はあの結構オープンで料理教室とかもやったりして、
うん、
初めて来る人もいっぱいいて、
うん、
まあそんなのもこうちょっと交互にねやりながらとかも考えてるから、あれちょっと、
ね、
あの告知できれば興味ある人もまたぜひ参加してほしいと思います。
いいね、去年のラジオも残ってるのでよかったら聞いてみてください。
いいです。はい、じゃあこんなところでまた
次
回ですね。
はい、それではまたねー。